はい、始まりました。
はい、よろしくお願いします。
テックアクトーク第54回ですね。矢野です。
藤森です。
よろしくお願いしま
お願いい
す。
たします。
はい、お忙しそうで。
期末ですね。年度末ですね。
4月とか3月が締めなんですかね。
そうですね。個人事業の方は、
はい。
なんだ。特にそういう感じでもないんですけど、昼間
そう
の、
ですよね。
はい。まあ、あれですね。個人事業の方は、ね、確定申告が終わったんで、そういう意味ではなんか、しまったなっていう感じはしますけどね。はい。
確定申告、個人事業は、税金とかでしょうか。一応、1年っていう12月で締める感じなんです
そうですね。1月から12月までで締めてる感じですね。
か。ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、普通に年末が年度末みたいな感覚になるんですね。個人事業主の人たちは。
そうですね。
もうじゃあそれが、あれって締め切りいつなんですか？
なんか提出の期限は今月の15日。
ああ、じゃあそろそろバタつく人たちが。
そう、なんかその15日に出さなきゃいけないのが よ
はい。
くわからなくてですね。
ええ。
出すのはあとちょっとぐらい遅れてもいいみたいな話もちらっと聞いたりして、よくわかってないんですけど。まあ、とりあえず15日までには駆け込みで出したって感じでしたね。
ああ、なるほど。ああ、そうか。15日か。もう19日ですもんね。
はい。
そう、毎年なんかその時期は、ツイッターとかね、ソーシャルメディアとか、いろいろ見てると、来ますもんね。うちもなんか時たま来るもんな。
そう
その
ですね。
書類系で、依頼が。
そうですよね。で、特に今年は会計フリーさん界隈をちょっとフォローしている関係上、そのネタがすごいタイムラインに流れてきて
そうだよな。本当に、あれ、結局全部自分で作ったんですか？フリー使っ
フリー使って全部自分で作りました。
て。やっぱそういうもんなんだな。まあ、使ってるからにはそうしてみようってとりあえず思いますもんね。
そうですね。まあ、それでなんか指摘されたらごめんなさいっつって直すっていう、そういう感じで言いますけど。
確かに、指摘されたりすることあんのかな？
ね、どうなんでしょうね。その個人レベルのものをちょいちょいつつくことまでするのかどうか。
まあ、活動の内容にもよるのかな。どんだけ細かく。まあ、でも個人事業主、特に本当にフリーのみでやってる方たちはね、副業だとちょっとまた違うんだと思うんですけど、独立してそれのみで働いていると、まあ、日常の経費、なんかこう生活費とかと混ざってくる。で、これは仕事のっていうのを結構つけるとは言っても、件数がそれなりに増えると思うんですよね。1年間だと。
そうですね。
副業だとそんなに経費って使わないような気もしないでもないんで、そうでもないのかな。わかんないけ
まあ、
ど。
何をどこまで経費にするかっていう感じです
そうっ
ね。
すよね。できるものをした方がいいってのもあると思いますしね。実際経費は経費なんだし。
そうですね。
自宅とかの、どうしてます？
なんかその住宅ローン、安分できるものは全部入れてるんですけど、なんか住宅ローンがですね、元金は安分できないんですよね。そう、金利の部分はなんか支払い利息として安分できるっていうのを聞いて、なので、毎月の、銀行から送られてくる明細を探しまくって、で、金利分を、50%、50%で分けて、経費にしたっていう、そういう感じですね。
なるほど。やっぱそれはやるんだな。
やります、やります。
ちの場合も、初期の頃は多少考えたりもしましたけど、やめちゃったな。特にやらずに。なんか、またちょっと違って、スペースをしっかり考えて、こっからがオフィススペースで、みたいな。なんかそういうのでパーセンテージ出して、みたいなこと。まあ、それ一緒なのかな。考えたりしてた時はありましたけど、まあ、普通にインターネット費用とか、そういう、もう、あからさまにそういう感じのものを中心に、 やってましたね。
うんうんうん。そんな暗文もフリーが勝手にやってくれるんですよ。
ああ、決められるんだ。
そうですね。パーセンテージだけ決めて、その比目で計上すれば勝手に仕分けてくれるので。
うん、なるほど。
はい。
じゃあそう考えると、設定を個人事業にすると、個人事業主にすると、その辺がちょっとちゃんと、それは当然か。出す書類が違うんだもんな。
ああ、そっか。事業、ね、法人と個人事業主とまた全然違うんですね。うん、
登録は基本、まあね、科目分けてっていうだけだと思うんですけど、
うんうんうん、
決算というか、
うん、
確定申告の処理が、そこの部分で、
ああ。
機能としても、そう分けて持ってるんでしょうね。
なるほど、なるほど、
うん。そう、そういう意味では見たことないんだな、そっち側の画面を。
ああ。
なるほど。ということで、今日は時間もそんなにないですし、
そうですね。
本題にということで。
はい。
そう。今日はみんなでワイワイっていうつもりのテーマではあったんですけど、急遽倉林さんが子供の、
はい、
そうですね、9時半だとちょっと、
うん、
重なると厳しい時間帯ではあるかな。
確かに、
うん。そう、今日のテーマは趣味と仕事の境界線ということで、
うん、
まあ多分そんなに境界線がないタイプが多いんじゃなかろうかとは思ってはいるんですけどね。
おー、
うん、
今回のそのテーマは、どういうところから出てきた流れになるんでしょうか。
はい、まあ今日、ノートでもなんか多分今日の11時半ぐらいに上がるんですけど、
はい、
その辺の話をテーマにしてて、
うんうんうん、
練習、なんか、その文章系の、なんかストアカー、
はい、
ストアカーってあるじゃないですか。
ええ。
あの、教室のやつ。
はい。
うん、個人がこう教える、まあ、スキルシェアに近いのかな。
うん。
はい。あれで文章教室にちょっと行ってみてですね。
おお、そうだったんですね。
そう、時間がたまたま空いたんで。
うんうんうん。
そう。いや、あのノート続け、まあ、ノートでも連続投稿は途切れたんですけど。
うん。
うん、まあ、倉林さんじゃないですけど、寝落ちしてですね。子供寝かしつけて。
なるほど。
寝落ちして途切れて。そう。で、ノートは基本、毎日っていうのは、あの、なんだろうな、ブログのプラットフォームと違って、
うんうん、
投稿日付のコントロールはできないんで。
ああ。
そうそう。途切れたら本当にもう日付がちゃんと開くんですよ。
なるほど。
毎日こうやって応援してくれてたメッセージが1に戻るとなんかこの、なんていうのかな、ドライさ。
うん、うん。
シビアさ加減が逆に冷たく見えるっていう、なんか応援してくれたんじゃなかったんだっけみたいな感じになるんですよ。まあ、とはいえ、そこで途切れることもなく、まあ途切れたんで考え方も多少変わって、
うん、
毎日書いちゃいるんですけど、その後も。
はい。
あの、そうそう。そこにこだわりは多少なくなったんですよね、本当に。
うん、うん、うん。
ただ継続には慣れてきたんで、
うんうん、あの、
そう、多少なりとも質も考えてみようかと。
うん、
そうで。毎日書くようなことなんで、テーマ絞って、テーマそのものに面白みなんてのはそんなに求めらんないんですけど、
うん、
そんな波乱万丈に生きてはいないのでそう。ただまあなんか、ちょっとでも質が変わればね、見る人は楽になったりはするかなとも思ったんで、はい、
うん、
って思ったんで、ところでまあそうやって受けていて、
うんうん、
そう、まあ、あ、まあ多少仕事とは関係はあるっちゃあるんですけど、書き系の仕事も多いんでね、
うんうん、
そう、ただこう打算というか仕事をそんなに意識しないスキルアップみたいなところの発想が、
うんうん、
発想というか、もうまああってもいいよなと思って、
うん、
こういうもの書きなんかはあの、なんだろうな、型もそれなりにあるので、
はい、
どっかでこう読み手が求める文章とか作れるようになっちゃうかもしれないんですけど、
いろん
な
点
を書き集めて、
うん、
そう、でも自分の日記それ自動化させてもしょうがないじゃないですか、
うん、
そう、ってことはなんかそれとは別に自分が楽しむ鍛錬というかね、
はい、
そう、それはまあ趣味、それを趣味というっていうところはあるんですけど、
うんうんうん、
そこでなんか趣味と、そうか、仕事と、みたいなところが少しもやもやと、
うんうんうんうん。
そう、それで今日はこういうテーマにした感じですね。
うん、なるほど。
そう、仕事って意味で言うと仕事は結構趣味の延長上というか境界線は確かにないじゃないんですけど、
ああ。
分野なんで。
はいはいはい。
でもまあ、とはいえ、じゃあそれが趣味か。って言われるとね、
うん、
昔から趣味なんですかって言われるのは苦手だったりもね、 したりもしたので。
じゃあこれっていう感じの趣味はあまりお持ちではない。
そう、趣味らしい趣味って
うん
ないっすよね。
なるほど。
なんでしょう、趣味らしい趣味。趣味らしい趣味
ね、なんでしょうね。まあそうですよね。
そういう
レジャー系とかスポーツ系とか、
うん、走るとかね、今だとね。
あとはインドアだとあれですよね、本読むとか映画を見るとか。
そうそう、
そういうのは割と趣味とかっつってね言いますけど、
うん、そうなんですよ。でもそんなにね、なんだろうな、そんなに習慣的に没頭してっていうことでもないし、そう、まあ自分でも帰ったりはしたんですけど、
こう、
なんかね、趣味っていうとそれなりにハマっているか、そんなに継続してやってて力量が伴ってたりとかするか、こだわりがあるかとか、そういう趣味を持っている、趣味に対する漠然としたイメージって、
はい、
まあ趣味を答えるのが苦手だからこそ感じることかもしれないですけどね。そう、どうですか趣味。
同じですね。なんか私も趣味って言えるものがなくて、苦手な質問ですね、確かにね。だから昔はなんだろう、子供の頃はプラモデル作るとかすごい好きだったんですけど、
はいはいはい、
そう、大人になったらいつの間にかやらなくなってしまって、でまあ結婚したり子供が生まれたりするとやっぱりそっちに割く リソースもだんだんなく
なる
っすよね。なくなるというか、リソースの配分が変わるので、だ自分一人のものはだんだんあまりリソースを投下しなくなってったっていう、そんな感じですかね。
ああ、それはあるな、確かに。
ね、
多分そう、趣味の種類によってはね、そういうのも継続できるものもあったりするんでしょう
か、ね。はいはいはい。そうですね、子供と一緒にやったりとかっていうのができれば。
ですね。だから、そのね、学生時代はスポーツというか野球もやったりしたんで、入って当初はね、そういう話もしてましたけど、
はい、
もうやらなくなって久しいし、そう。まあ、ここ最近はこのポッドキャストしかり、
なん
かも習慣的にやっているものっていう意味では、まあ確かに趣味かとは思うんですけど。
趣味的なっていう感じか。なるほど。なんかそういう意味では、大人の男性、まあ、男性にちょっと限定しますけど、が自分一人のために使える時間という意味では、仕事と趣味が近しいと、幸せなのかなってちょっと思ったりしますよね。
そうですね。そういうタイプのものと、まあ、あとはそうだな。はい、まあ、わかんないですけど、リフレッシュになるかどうかとかあるんでしょうね、きっとね。
確かにな、仕事と混ざるとリフレッシュにはならないですよね。
ならないですか？
ならないかな。なんか、いや、まあ、趣味というわけではないんですけど、この間も そんなような話をしてて、ライターやってるので、じゃあ書くの好きなんですかって言われたときに。
ああ、なるほど。
いや、好きなら、ブログとか自分で書くはずだけど、それは書けないんだよなと思って。
ああ。そうですね。
そうなんです。なんか仕事としてその、お金をもらって納期が決まっていれば書くんですけど、じゃあプライベートな時間を使って自分の好きなことを好きなだけ書いていいよってなると全然書く気が起きなくって、これは何なんだろうっていう。
ああ。
なんか好きなこととやりたいこととやれることとまた全然違ってくるのかなとか。
多分ライティングってやってなんか、
はい、
人が望んだものを形にするっていう仕事と、
文
を書くとか小説を書くとかっていう、なんか身にあるものを外に出すっていうのはなんか違いますよね、多分ジャンルとして。
あ、なるほど。動機の元が違うということか。
うん、そう。だからひょっとしたら藤森さんとかだと、文章を鍛錬するために、優れた人間の文章を写本するとかね。
はい。
そういうタイプのことの方が逆にできたりとか
して、ね、ああ。
っていうのはあるかもしれないですね。
なるほど、なるほど。
そう。今別に自分のこと語りたくねえよって。あるかもしれないですからね。
そうですね。
そうそう。
うんうんうん、
まあ、一例ですけど。
うんうんうん。なるほど。
そう。今はちょっとあれなんですけど、リフレッシュっていう意味だけで言うと、
はい。
ね、仕事が例えば自分の興味分野と合致していたとしても、仕事は仕事なんでね。
うん。
自分の興味の赴くままにできるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
それはまあ今の俺とかの立場ですらそうだから、普通の会社だともっとそうな。
うん。うん。
そうするとなんか余暇時間にもう自由気ままに勉強したりとか、
うんうん、
調べたりとか、
うん、
やるツール触りまくったりとか、
うん、
っていうのは、ストレス解消になっていた時期もある気がしますね。
ああ。
だ趣味となんか仕事がの境界線、まあ趣味みたいなもんですねっていうところの ゆえんはその辺にある気がします。
なるほど。
ことこの分野に関しては。まあ今言われてそう、リフレッシュかって思った時に、リフレッシュになってるかもしれないなって思った時が。
うん。
あ、思った時がってか思ったので。
うんうんうん。
そう。
なるほど。
うん。
そうか。じゃあ、仕事としてやってるけれども、
うん、
プライベートな時間にその仕事に関するものが入ってきたとしても、苦に なっていなかったり、それがかえってリフレッシュになっていたりすれば、まあ趣味と仕事が兼ねられている。ことになる
か。そうですよね。
うん。
そう、だから、例えばアパレルとかで、
ね、うん、
どっかのブランドに勤めてる人が、
うん、
まあ、その分野で当然興味があって、普段の仕事は楽しいけども、
うん、
空いた時間にね、空いた時間っていうか、週末とか、アフターファイブというか、その、自由時間に、ブランド問わず、ウィンターショッピングしたりとか、
はい、うん、
そう、そういう類のイベント行ったりとか、
うん、
っていうのは、どうなんでしょうね。まあ、そういう人によるんでしょうけど、
うんうんうん、
ある人もいると思うんですよね。
うん、
度合いによるのかな、
うんうん
うん。もういいや、服はって。まあ、でも、ならない人の方が多いんじゃないですかね。本当、あの分野は好きじゃないとできなそうな。まあ、そんなことないかな。気もするけど、みたいな感じ
です、ね。うんうんうん、確かに、
うん。
そうですね。そういうフロント、で、接客してる人たちはきっとそうなんでしょうね。なんかイメージですけど。
うん。
うん。なんか本当にアパレルの製造とか、そっちの方に携わってる人は仕事とプライベート全く分離してるのかもしれないですけど。なんか趣味に結びつきやすい仕事と結びつけにくい仕事ってきっとありますよね。
そういう。どうなんでしょうね。
なんか今、うん。
そうだな。でも資格取りまくってる人たちとかって、
はい、はい、
趣味ですよね。そんなことないか。そういう、
そうですね。
それが好きっていう要素はきっとあると思うんだよな。あ、もちろんまあ意識的に取ってるんでしょうけど、
うん、
それ含めて、
うんうん、
それは本当になんか純粋にキャリアだけ考えてやってるのかっていう。
うん、そうですね。必ずしもなんか仕事に直結しない資格を取ってる方もいたり、うん、あと、
ね、
うん、仕事に関係してるけど、うん、こんなに取る必要あるみたいな人もいますし、
うん、
なるほど、そこら辺は確かにそうだな。
そう、そうなんですよね。でも前もお話ししましたけど、藤森さんのね、
副業
がなんか、
はい、
元は趣味ですよね、きっと。
うん、そうですね、趣味に近い、
うん、
なあ、だから、うん、そうですね、昼間の仕事はもう完全に今仕事という感じなので、
仕事ですよね、
うん、 副業、そうですね。副業やってる時の方が気分は楽ですね。
うん、
うん。で、副業に関する勉強をしてる時も、
はいはいはい。
やる気は起きるかな。
そうですね。そこはそう。そう。そこもっと難しいですね。
うん。
そう。まあ、だから現実的に、現実的っていうか、これは趣味だとか、
はい。
これは仕事だとか、まあ、昔の方が考えたかな。
うん。ね、昔だとあれですよね。仕事に対する意識が、なんか、お金を稼ぐためにはもう辛くて、もう頑張るものだみたいな。
そうか、そういうことか。なるほど。それとかですね。だから仕事は本当になんか、苦行じゃないけど、
うん。
うん。何かを守るため
にうん。
そう、いろいろ耐え抜いて。
うん。うん。
そう、そのリフレッシュのための趣味っていう、
うん。
区分けが、今よりももうちょっと明確だったんですよね。今でももちろん、
うん。うんうんうん、そうですよね。うん、なんかね、ちょっと上のバブル全盛期の世代の方たちの話を聞いていると、もう月から当時土曜日まで猛烈に働いて、
はいはいはい。
で、土曜の仕事上がりにそのままスキー場行って、はいはい、日曜日めっちゃ滑って帰ってくるみたいな。
はいはいはい。
うん、なんかそれってまさに、仕事との明確な区切れができてんじゃたんじゃないかなって思うんですけど、逆に今は、
うん、もう忘れたいっていう欲求がある、
ねうん、うんうんうん
あまあそれでも昔の方がより忘れられなかったのかもしれないただまあなんかリフレッシュに対する強烈な意識みたいなのはひょっとしたら今より高かったかもしれない、ね、
うん
うん強烈にすればするほどちょっとでも忘れられる。いや、そこまで考えたのかな、わかんないですけど、楽しいからやってるっていうのがもちろん先にあるとは思うんですけどね。
うんうんうん。うん、ね、それがやっぱ変わってきてるんでしょうね、
うん。
好きを仕事にするとか、自分らしく生きるとかっていうことになると、明確にそこの区切れがなくなっていく。
そうか、そうするとでもその余暇というか、その遊ぶということに対する強度みたいなものが、
はい、
今の人たちのちょっと薄くなってる可能性はある。
うん。
うん、そう。なんていうのかな。昔はもう、そう、もう絶対リフレッシュしてやるみたいな感じで、遊ぶぞってなってたのかな。そう。境界線が曖昧だと、ふわっとというか、
うん。うん
う
ん。
そう。あったりするかもな。別に今の世代とか、今生きている人っていう感じになると思うんですけどね。
うんうん。
今まさに働いてる人。年代、まあ、関係はするでしょうけど。
うんうんうん。
そう。
そうですよね。
なるほどな。そう。だその辺のなんか、まあ趣味というかね、
はい。
仮に、その50% とかね、
うん。
10% とかの仕事が自動化されていったときに、
はい。
まあ、もしくはなんか、そうだな、創造的なものっていうのの一部もね、こう自動化されて、そこでなんか人の仕事がそんな簡単になくなるわけはないんですけど、
うん、うん。
ただなんか、そうだな、なんていうのかな、実際の人の仕事が置き換わるのはそんな簡単じゃないと思うんですよ。
うんうん。
そう、そういう仕組みができたからって、それを適用できる、適用するためには、それなりの準備が各社に必要なんで。は
い、うん。
そう。ただ、そう、エンターテインメントとか、なんか物を作り上げるとかっていう、なんか、一部に適用して何かを生み出すみたいなところは、
うん。
そういうものによって作られるケースが、出てくると思うんですよね。
うん。
そう。だから普通になんか、そうだろうな、世界の仕事は置き換わらないけど、
うん、
最高に優れたものはコンピューターに生み出されたものみたいなものはね、うん、起こりえそうな気がしてるんですよね。
うんうんうん。
そう。うん、人が作曲したものよりも、
はい。
そう、コンピューターが作曲したものがチャートの位置に常にいるとかね。
うん。
絶対ないとは言えない。 気がしていて。
うんうん。
そう。でも、そうなったとしても、じゃあ、人が自分で鍛錬して、
はい。
うまくなるっていう、
うん。
よりできるようになるっていう楽しみは、消えることはないと思ってるんですよね。結構根源的なエンターテインメントだと思うんで。
うんうん。
うまくなる。うん。どうせ今でもコンピューターに勝てないですしね、ゲーム。
まあそうですね。
うん。
うん。
だから、そうなった時に、まあそれってそうか、趣味かって。仕事、そう、今仕事で、例えばこの部分がちょっと能力高いかなとか思っているところが全部趣味になる可能性が。
うんうんうん。うん、
趣味どうだろうな。そんなに別にできるわけではない。わかんない、うん、そう。そう。よりぼやけていくなってことですね。ただそういうのを楽しめて、うんうん、自分の好きなものを見つけて楽しんでいって、っていう、そこの能力、個人個人の能力が、
うん、
楽しい人生のポイントになるみたいな話もあるじゃないですか。
そうですね。うん、確かに。
うん。
うん、だなんか、そういう意味では、子供たちの方はもっとそうなるわけじゃないですか、きっと。
うん。
うん、
こっちかっていうと、そうそうそう、そういう意味ではね、うん、今の、まあ、まさにちっちゃい 子供たちは、うん、少なくとも子供の時はそれを楽しんでいるわけなんですよね。うん、
そうですよね。
まあもちろん他人と比較し合うとか友達と比較し合うとかあるとはいえ、それとも自分が、うん、ああ、うまくなってる俺みたいなのを結構純粋に楽しんでるのを見て、
うんうん、
すごいなって、
うん、
そう思うんですよね、
うんうん。
なんでこいつがこんなに楽しそうなんだろうみたいなね。
うん、
そう。
確かに。なんか、あれですよね。子供たちにとって勉強がまあ仕事みたいなもんだとしたら、そことの境目も結構今曖昧になってきてますよね。なんだろう。ゲームをするように勉強するみたいな。
うん。
うん、なんか、自分が子供の頃って勉強はとにかく嫌で、
うんうん、
で、さっさと終わらせてファミコンやるみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、それってさっきの仕事と趣味の昔の区切れ目と似てるなと思って。
今そうでもないのかな。いやでも勉強嫌は嫌なんだろうな。うん、
そうで、なんかその面白いなと思ったのは、あの、チャレンジをちょっと今お試しで始めたんですけど、
はいはい、
学校の宿題をさっさと終わらせてチャレンジタッチをやったりしてるんですよ。
そうか、タッチの力はあるのかやっぱり。
うん、だなんか、まあ持ってき方にもよると思いますけどね。もちろんあのテレビゲームだったり YouTube だったりみたいなものはそれとは別に存在しているわけで、うん、なんかそこら辺が、ああ自分がやっていた時とその勉強と、なんだろう、それ以外の時間の境目が曖昧に なりつつあるのかなっていうのを。
ああでもそうかな、まあ、勉強はやらなきゃいけないものだ。まあ、勉強とか宿題なんですけどね。宿題とか、
うんうんうん、宿題ですね。
までやらなきゃいけない、まあ、ものとか、う
ん、はい、
そういう位置づけであって、でもね、今その瞬間にやりたいこと以外は全部その子供にとっては雑務みたいなもんだから、
うん、
そう、そこに勉強だからとかそうじゃないとかの区別は、まあ、言うほどない。じゃないもんな。
うんうん。
まあでも物によっては楽しそうにもやってるし、
うん、
やったらやったで楽しそう。まあでも変わってはきてるか。まあでもそういう意味では学校っていう仕組みそのものがその区分けにはどうしてもなってはいるんですよね。学校行って、
うん、
そのままで勉強するっていうことだから。オフみたいにはなってるのかな。
うんうんうん。
うん、なるほどな。
そうですね。だ、それも変わるかもしれないですよね。会社が変わっていくように、
はいはい、
うん、必ずしも 公教育が学校という場所に縛られずに、オンラインでできるようになっていくと、よりそこのオンとオフの境目が曖昧になっていくんでしょうね。
まあ、だから結構、なんだろうな、自分の力がついていっているみたいな体感を、
うん、
まあ、ゲーム的にしっかり、
うん、
染み込ませてあげる仕組みっていうのは、
うん、
そう、外、オープン、世の中ね、オープンになりすぎて、この時代ってあんまり目立つようになると、
うん、
優れた人とかね、他人との違いみたいなものが目につきすぎちゃう。ところ、
はいはい、うんうん、そう、
でも個々において大事なのは一人一人の自分が前よりできてるかどうかじゃないですか。
うん、そうですね。
今すごい人よりもね、その週によりすごくなった、そう、より成長した子の方が、その1週間はどっちがすごいかって、成長した子の方がすごいわけです、
ね、うん、
そう、時間を細かく区切って1週間で区切れば、うんうん、もうなんか超一流のプロで成長しないプロよりも、
はい、
もうなんか選手より100倍成長した子供の方がすごいじゃないですか、
うんうん、
その1週間においては、
うん、
っていうのをなんか感じさせてあげられたりとか、まあ、それ多分大人でもそうだと思うんですけど、そう、他人あんま気にしすぎちゃうとね、
うん、
っていうのを思うんですよね、
うんうん、
すげえやついくらでもいるんでねどこまで行っても上がいるじゃないですか。
うん、確かに。
そう、そう、そう、そこで、そう、自分は足りないって思い続けちゃうと、困っちゃうなっていう。
うん、うん。
うん。そう。そういう学び方って、これは多分仕事寄りの話なんだと思うんですけど。
はい。
でもその学び方のプロセスはむしろ趣味に近い気がしていて。
ああ。
そう。そこの変化を少し感じるんですよね。
うんうんうん。
結構なんか昔であればあるほどこう他者比較というか、
はい。
組織の中でどう出世するかとか、
うんうん。
他人との相対を意識してるケースが多かった気がするんですけど、
うんうん。
この時代になると、なんか日本全国と世界ってそんななんか相対比較したら死んじゃいますからね。そうそう。そうするともうちょっと自分に頭を寄せないときついんじゃないかな。人はって思って。
うんうんうん。
どうせなんか超一流ね、例えば千人、もう千人どころじゃないですよね。目につく超一流は、
うん、
そうすごい数いるわけで。
うんうん、
でもすごい数いたってそのすごい数の人が仕事を賄えるわけじゃなかったりするから
世
の
中
もあってるわけですよね、
うん、
そんなにすごくなくてもいいはずなんですけど、
うん、
と考えるんですよね。今までは
なるほど、
そうそうそう、社内と中でね、この人よりこれができてこれができないけど、うん、これはこんな力があるなみたいな考え方ですけど、
うんうん、
そう、まあ今でこそまだね、この時代ってもなんか分かりやすい隙間がもうちょっとまだまだある気もするんですけど、これ、それが普通になると隙間なんかなくなりますからね。そう。なくなりゃしないよ。そう。だから本質的にはなくなりゃしないんだけど、なくなってるかのように見えちゃうと思うんだよな、きっと。そう。というところで、
はい。
はい。そんな話でした。
はい。
はい。じゃあ、今日はこんなところで終わりにしましょうかね。
はい。
はい。では、お大事にじゃないのかな。ゆっくり休んでください。
ありがとうございます。
そう、3月乗り切ってくださいね。
そうですね、乗り切ります、なんとか。はい。
じゃあ今日はこの辺で終わりにします。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。